小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その18イスカリオテのユダ。
俺はユダ、イスカリオテのユダ。今俺は都エルサレムの城外の人里離れた場所にいる。まもなく俺はこの世からいなくなる。目の前の太い木の枝に縄を吊るして自らの命を絶つつもりだ。下は大きな岩、まかり間違って縄が切れてもまずは助かるまい。ああ、俺の今日の日の運命はあの方が俺を選んだ時にもうすでに決まっていたのだ。俺自身はこんな日が来るとは夢にも思わなかった。だがあの方はその時すでに知っていたのだ。知っていて俺を選んだのだ。あの方を、神の御子をたった銀貨30枚、奴隷一人分の値段でローマに売り渡したこの俺を。俺はユダヤのケリオテの出身だ。ユダという名前はごくありふれた名で、弟子に選ばれた12人の中にもヤコブの子のユダがいたので、俺はケリオテ出身のユダ、イスカリオテのユダと呼ばれるようになった。この12人の中にはいろんな人間がいた。職業も様々だった。だが彼らはみんなあの方ナザレのイエスと一緒のガリラヤ地方の出で、俺だけがユダヤの出身だった。それが密かな優越感であるとともに、それと裏返すようにいつも心の隅で自分は差別されていないか、あの方の技をお助けするのに重要な役どころをもらえないのではないかという恐れとも嫉妬ともつかない思いを抱いていた。それもあってか、俺は弟子になる早々酒税人のマタイを差し置いて集団の会計係を買って出た。
主よ、私にこの群れの財布を預からせてください。
ほう、ユダ、できるのか。お金のことはまだいいにと思っていたが。
できますとも。俺が責任を持って金のやりくりをします。きちんと締めるところを締めて、誰にもひもじい思いをさせません。任せてください。
そうか、それほど言うならやってもらおう。頼んだぞ。
はい。
その時の俺はこれで出世の足がかりをつかんだぞと思っていた。そう、俺の心の中のメシア像は父祖アブラハム以来、先祖代々の譲りの地、このユダヤの国の支配権を征服者ローマの手から取り戻してくれる武力による王だった。だから俺は他の11人の仲間の中では熱心党員のシモンととりわけ仲が良かった。あいつは俺と同じ考えを持ち、打倒ローマを掲げた武装蜂起と祖国独立のために徒党を組んで政治行動をしている中を、あの方に選ばれた。俺は密かにあいつの審判になってその時が来るのを待っていた。そしてあの方が栄光の座に着いたら群れの金を預かるという重要な働きをしていた俺も高い地位につけるだろうと期待していたのだ。だが俺の期待はあの3年半の中で次第に幻影に変わっていった。俺の挫折感が決定的なものになったのは、あのベタニアのマリアの家での出来事だった。あれは杉越の祭りの6日前だった。あの方はいつものようにエルサレムに近いベタニア村のマルタとマリア、そしてあの方に死んだ命を取り戻してもらった兄弟ラザロの住む家に宿を取られた。
イエス様、長旅でさぞお疲れでしょう。どうぞ我が家でゆっくり休まれてから都にお入りくださいまし。
マリア、ありがとう。いつも世話になるね。マルタもラザロも元気そうで何よりだ。
はい、主よ。今日も皆様にとびきりのごちそうをしようと、もう1週間も前から材料を買い込んで下ごしらえをしてお待ちしていたんですよ。
イエス様、こんにちは。皆さんもようこそ。さあ、間もなく姉が自慢の手料理で歓迎の宴です。
いやー、ラザロ、元気そうで何よりだ。ここに来ると本当にくつろげるよ。それに、マルタの料理が楽しみで。
兄貴は旅の間も腹が減ってくると、早くマルタの手料理が食べたいと、そればかり言っていたよな。
ところが、食事が終わってみんながくつろいでいると、俺の目の前で、マリアはとんでもないことをし始めたのだ。
イエス様、この時のために用意しておきました。どうぞ、帯足を拭かせてくださいませ。
そう言って彼女は、あの方の足元にひざまずくと、ものすごく高価な、ナルドの香油、300g の入った石膏の壺を持ってきた。そして、固く封印してあった口を割り、あの方の足に惜しげもなく降り注いで、自分の髪の毛で拭い始めたのだ。
ああ、いい香りだ。天国にいるみたいだ。
これはひょっとして、ナルドの香油だね。あの遠くヒマラヤ山のふもとのナルドスの木から取れるという。
ああ、なんでも、労働者の1年分の給料に相当するほど高価らしいぞ。
なんという無駄なことを。なぜこれを300デナリで売って、貧しい人々に施さなかったんだ。主も喜ばれるだろうに。これは誰にも文句を言わせない正論だった。だが俺には分かっていた。この一見信仰深そうな言葉は俺の汚い心から出ていることを。俺は財布を預かってさも忠実に管理しているように見せかけていたが、その実その中の金を頻繁に持ち出しては自分の着るものを買ったり、みんながひもじい時にも隠れてうまいものを食べたりしていたのだ。俺はいつかはこの悪事がバレることを恐れていた。いや、それ以上に俺はいつしか金の亡者になっていった。とにかく無駄は極力省いて、俺の自由に使える金を確保しておきたかったのだ。ところがその時、あの方の口から想像もできない言葉が出てきた。
そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。
なんということだ。葬りの日だと？この方は死ぬ気なのか？ローマに一死も報いないで日ごと説いている愛の教えに準じようというのか？ダメだ。この方は所詮この世の富、この世の栄光とは無縁の方なのだ。俺の心に何とも言えない絶望感が走った。あの時から俺はこの人を売る機会を狙い始めた。そしてその時はついに訪れた。今はあの時の俺のことをはっきりと言える。あの時俺の心に悪魔サタンが入ったのだ。あの方はよく言っていた。
最大の敵サタンに気をつけなさい。あれは荒野で私を神の御言葉で誘惑したが、私は同じ御言葉で退けた。今は一旦私を離れているが、やがて私が父の御心を成し遂げる時が来たら、再び私を試みるだろう。お前たちにも容赦なく襲いかかるに違いない。心しなさい。
俺はあるよ、密かに祭司長や宮の守衛長たちのところに行って、あの方を銀貨30枚で引き渡すこと、その合図は俺のあの方への口づけであることを打ち合わせた。俺は誰にも知られていないと思っていた。だがあの方はすでに俺を選ばれた時から何もかもご存知だったのだ。杉越の食事の時だった。食事が終わるとあの方はこう言われた。
見なさい、私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります。人の子である私は定められた通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような者は災いです。
イエス様、 一体誰があなたを裏切ると言うんです？
そうですよ、そんなことあるわけないでしょう。一体誰です？
まさか私ではないでしょう。
いや、あなただ。
外は真っ暗闇だった。俺はこっそりと抜け出して、あの方がいつも祈るゲツセマネの園でローマ兵たちと待ち伏せした。そしてそのお姿を見ると近づいていった。するとまだあの方に触れもしないうちに、あの方から口を開かれた。
ユダ、口づけで人の子を裏切ろうとするのか？
この方は何もかもご存知なんだ。それでも俺を裁こうとはなさらない。今この時に天の軍勢を呼ぼうと思えばできるのに、そうなさらない。ああ、主よ、あなたは。俺は自分の敗北をはっきりと悟った。その後の真夜中の裁判の間、俺は一人、暗闇の中でうめいていた。サタンに踊らされた自分の行為が、いかに恐ろしいものであったか。俺の心の中に激しい後悔の思いが激流のように押し寄せ、俺を押しつぶした。俺は重い足取りで祭司長長老のところに行った。この銀貨を返したら、あるいは死は助かるかもしれないという一抹の望みを持って、俺は罪を犯した。罪のない人の血を売ったりして。
知ったことか。自分で始末するんだな。
それからどこをどう歩いたのか、気づいたら俺はこの畑に来ていた。すべては終わった。俺は神の子を死に渡した当然の報いを受けて、行くべきところに行く。もし誰かがあの方の物語を書き記すなら、この愚かな男のことも隠さずに伝えてほしい。俺に何かできることがあるとしたら、後の人にユダにはなるまじと自らを戒めてもらうことだけだろうから。
こうしてユダは神殿に銀貨を投げ込むと、自らの首を吊って死にました。でもあのペテロも主を三度も否むという彼に劣らぬ大きな罪を犯したのですが、彼は後に立ち上がり、使徒の先頭に立って宣教を続けました。どこが違ったのでしょうか。ユダは後悔の果て、孤独と絶望の中で死を選びましたが、ペテロはありのままの姿で蘇られた主の御前に出ました。涙と共に悔い改めて主の許しを受けたのです。これが二人が身をもって残してくれた私たちの信仰生活の最も大切な鍵かもしれません。